察研修報告後委員会1総務企画委員会視察地1山形県寒河江市8月5日テーマシティプロモーションの取り組みについて2福島県田村市8月6日テーマキッチンカー移住チャレンジについて1寒河江市では情報発信サイト寒河江心地及び移住定住に関するサイト寒河江を開設し移住支援や市の魅力等の情報発信を行っている。その中でオーダーメイド型移住体験ツアーを実施しており、オーダーメイド型とすることできめ細やかな対応が可能となっている。また子どもの遊び場や親子等の交流の場としてさくらんぼ子どもキャンパスクラッピング寒河江を整備して交流人口の増を図っており、子育て環境と教育の充実を図ることのできる施設となっている。2田村市では移住人材確保事業として令和4年度からキッチンカー移住チャレンジを行っており、市が購入したキッチンカーを無償で貸し出し、開業運営移住等を手厚く支援するものである。事業の特色としてキッチンカーを起点とした市農作物を生かした食品の販売やブランドイメージの向上、農家と新たな事業の担い手とのマッチングにより生産から加工・販売まで行う6次産業化を推進し、新規使用農者の獲得を目指している。本事業は令和7年度をもって終了予定だが、今後キッチンカーの対応者に一定の条件をつけてキッチンカーを貸し続けていくことなどを検討している。寒河江市、田村市それぞれの視察研修の様子の写真が掲載されています。2経済土木委員会視察地1京都府向こう市10月6日テーマ復元体感アプリAR 長岡級によるまちづくりについて。2京都府木津川市10月7日テーマ地域公共交通ネットワークの再構築について。1向こう市は市街地に史跡指定地が広く分布し、第一種低層住居専用地域に多く位置しているため、建物復元には一定の制限があり、さらに復元するためには数百億円単位の経費を要するものであった。そこで拡張現実、AR 及び仮想空間、VR 技術等を活用し、史跡においてスマートフォンやタブレット端末をかざすことで、古代の都、長岡宮が目の前にあるかのような体験ができるアプリケーション、AR 長岡宮を開発し、それを無料で配信することにより、史跡長岡宮跡への一層の理解醸成を図っていた。2、木津川市では持続可能な運行を構築するため、コミュニティバスや予約型乗り合いタクシーの利用状況をもとに、利用実態に即したサービスが提供されているかの確認を行い、必要に応じてサービスレベルの見直し、あるいは運行の休廃止を行う路線再編のためのガイドラインを策定して、コミュニティバスでは1便あたりの利用者数、予約型乗り合いタクシーでは1日あたりの利用者数を運行継続条件として定めている。交通事業者だけに頼った公共交通の維持は困難となっている状況を踏まえ、関係者が主体的かつ適切に連携・役割分担を行い、地域公共交通を支える体制や仕組みの構築を通して、持続可能な公共交通の実現を目指していた。写真、長岡宮跡にて、向こう市。写真、木津川市議会議場にて。3福祉文教委員会視察地1神奈川県鎌倉市 10月9日、テーマ、障害者2000人雇用事業について。2、神奈川県小田原市、10月10日、テーマ、小田原市民病院の経常収支黒字維持について。1、鎌倉市では、誰もがチャレンジできる障害者雇用の推進として、市が先導して、障害者雇用の推進に取り組むこととし、ハローワークとの共同による市内法定雇用率未達成企業に対する個別訪問等の実施、市内在住の精神障害者または知的障害者を雇用する中小企業等に対して障害者雇用奨励金の支給、さらには事業者への心理的サポートとして鎌倉市障害者雇用センターが市内企業を対象に雇用及び定着相談を実施し、ここの状況に応じた情報提供と現場支援を行っていた。これらの事業推進の結果、2000人雇用を令和5年11月時点で達成している。2、小田原市では昭和33年6月に小田原市立病院を開設。かつては異業収益がマイナスであったが、現在では全国の公立病院の中でもトップクラスの異業収益を計上している。収益向上における重点分野については、コンサルタントの意見を参考に事業管理者が決定し、その取り組みとして、断らない救急や地域連携による紹介率、逆紹介率の向上など、を実践していた。また、医師確保、定着については、大学医局へのトップセールスや、紹介会社を利用し、病院長と事務部局で認識を共有した上で取り組んでいるとのことであった。鎌倉市、小田原市、それぞれの視察研修の様子の写真が掲載されています。4. 広報委員会視察地1愛知県安城市10月20日2愛知県岩倉市10月21日テーマ1、2とも議会広報誌について1安城市議会では市民にとって親しみやすく市議会や市政についてより関心を持ってもらえる議会だよりを目指し、公職選挙法改正により、18歳以上に選挙権が与えられたことをきっかけとして、市内高校生との共同による取り組みを実施している。具体的な取り組みとしては、高校生が作成した作品を表紙デザインとして毎号掲載し、裏表紙には、議員と高校生の対談記事を掲載している。また、読みやすさについても工夫しており、従来、縦書き、二色刷りだったものを、全面横書き、フルカラーに変更し、イラストや QR コードを使用するなど、より良い議会代理の作成に向け取り組んでいた。2、岩倉市議会では、読みやすく分かりやすい議会だよりの作成に向けて、全国町村議会議長会が主催する町村議会広報クリニックを受講するなど、より良い議会だよりの作成に取り組んでいた。また、議会の活動について、より一層市民に関心を持っていただけるよう、議会が改善を進めた取り組みについては、その改善した結果だけを掲載するのではなく、議会がどういった行動を取り、どのような過程を経て改善なされたかなど、その経緯についても掲載することで、議会の具体的な取り組みについて分かりやすく伝える工夫をしていた。写真、安城市、岩倉市の視察研修の様子の写真が掲載されています。5. 議会運営委員会視察地1長野県長野市11月11日テーマ 議会活性化の取り組みについて、2、東京都墨田区11月12日、テーマ、議会改革の取り組みについて、1、長野市議会は議員定数見直しの検討を開始し、令和5年2月に議員提案による定数39人から36人への3人削減条例改正案を可決。同年9月から施行した。人口減少や財政状況、市民理解が削減理由として挙げられる一方、根拠の曖昧さや多様な意見反映の困難さを指摘する声もあった。また、市議会は市民との意見交換会も継続的に検討。令和5年に目的を議員を身近に感じ、議会への理解を深めると再定義した。これに基づき、各常任委員会が出向く形式でのワールドカフェ方式導入を決定し、令和6年度には大学生など若者との意見交換を通じて政治参加や投票率向上を図る新たな試みを展開している。2. 墨田区議会は令和元年から通年議会を導入した。定例会を通年とし、緊急時対応も可能とすることで、町の専決処分を削減し、突発事態への迅速な対応を実現。これにより、執行部との連携が強化され、コロナ禍での墨田区モデルにも寄与した。一方、議論の少ない案件でも、議会を開くため、議員や執行部の負担が増大。効率化のための専決処分活用は実現せず、市民への周知不足や直接的な評価の乏しさも課題となっている。長野市墨田区の視察研修の様子の写真が掲載されています。友好都市岡山県高梁市親善訪問団来市。10月28日から29日に友好都市である岡山県高梁市から市長、正副議長、市議会議員など15名の皆様が本市を訪問されました。高梁市とはかつての下館城城主、水の屋勝隆を通じた歴史的なつながりがきっかけとなり、友好都市となっています。訪問された皆様は、水の屋家の菩提寺である浄輪寺を参拝するなど、両氏の親睦を深めました。写真、庁舎1階にてお出迎え。写真、浄輪寺参拝。中学生の議会傍聴。12月12日に、主権者教育の一環として、市内の中学生60名の皆さんが本会議の傍聴と議場見学を行いました。共和中学校、下館南中学校、下館中学校、明野御用学園、石城中学校、下館西中学校、それぞれの生徒の皆さんの6枚の写真が掲載されています。